第4回定例会最後の質問者として通告の通り質問いたします。今回は私はこれまでの答弁でいただいた中から検討課題となっていることを中心に質問いたします。大項目1点目は市政運営についてです。中項目1点目として留萌市第6次総合計画の諸課題についてです。市長の基本姿勢で今年は留萌市政施行70年開校80年の年であり、第6次総合計画のスタートの年であることの重要性を示され、市民が住みよさを実感できるまちづくりを目指した市政運営をすると話されました。第6次総合計画で示している共同によるまちづくりはどのように推進され、主体的に取り組む体制の環境整備はどのように進められているのか伺います。また第6次総合計画の検証方法と市民参加の施策強化に対する研究成果についても伺います。中項目2点目は留萌市自治基本条例の見直しについてであります。市民が主役のまちづくりを推進するために留萌市自治基本条例が平成19年から施行されています。この条例は市民主権の市政を実現するための理念、目的、制度、原則などを定めたものであり、その第23条には施行の日から5年を超えない期間ごとにこの条例が正しく実施されているかを定期的に確認し、世の中の変化に敏感に対応して見直しをすることになっております。この質問に対し市長は見直しは検討中と答弁されました。この検討結果と基本条例策定以来見直されていない理由も含めて伺います。中項目3点目として総合計画運用条例と財務規律条例の制定についてです。以前私はこれからの地方自治体の財務運営は半永久的に豊かになることなく、自治体の独自基準として財務規律条例制定が必要であると伝えています。それと総合計画の運用等に関する条例も必要であるとも伝えております。その時の答弁で市長は財務規律条例は財政健全化終了後の調査研究が必要であると答えられ、その結果として中期財政計画が策定されています。今後の厳しい財政運営のために留萌市として一歩進めて条例化が必要であると思います。お考えをお聞かせください。また総合計画運用等に関する条例の必要性についてはどのように考えているのかお聞かせ願います。中項目4点目は中期財政計画と留萌市立病院の課題についてです。今年10月に公表された留萌市中期財政計画では、平成30年度から34年度までに収支不足が合計3億900万円が見込まれています。その原因は市立病院の経営赤字、繰出金の流出などで入院や外来患者数が減少している要因は、医師や看護師が充足数に達していません。対策を講じているのでしょうか。また留萌市立病院における今年度上半期の財政運営と病院改革プランの進捗状況、合わせて下半期の財政見通しについて伺います。なお財政調整基金、公共施設整備基金、実質公債費比率の現状についても伺います。また今後の経営状況の改善に向けて大きな課題としてどのようなことがあるのかも伺います。中項目5点目として地域医療を守る条例制定についてです。いわき市では地域医療の維持充実に向け基本理念を示した地域医療を守り育てる基本条例を制定しています。その基本施策は市の役割、市民の役割、医療機関の役割を明記して地域ぐるみで 医療を守る土壌を作り上げています。高橋市長はこれまで財政の危機的状況にあっても地域医療を懸命に維持され市民の命を守られました。地域医療を守る条例制定についてのお考えを伺います。中項目6点目として市政施行70周年記念事業の検証についてであります。留萌市は今年10月1日に市政施行70年、開校80年を迎えました。昨年市長はこの事業実施に向けて町内連絡会議を設置し各所管において計画するので既存事業とのタイアップで企画集約調整を行い経費の圧縮をして多くの市民が楽しみながら参加できる事業をするとお答えをいただきました。市民が主役のまちづくりを目指している留萌市として大いに市政に関心を寄せていただくチャンスとなりますが市民のアイデアや協力でこの記念事業を集結させたのかその点についてお聞かせ願います。中項目7点目として市民課健康体操健康ソングについてです。以前の市長答弁では市民課は将来にわたり留萌が市として発展していくという願いを込めて昭和22年10月の市政施行記念事業で作られ留萌市の発展に対する願いを歌に乗せたことは我が町の輝かしい未来に大きな期待を寄せたものであると答えられ当時の留萌町民の悲願であった市政施行が現実となったことを記念して作られたと回答しております。しかし公式な留萌市の歌として制定されたものではないとも答えています。なぜ市政施行記念事業で作られた市民歌が公式な留萌市の歌でないのかその根拠を詳しくお答えください。近年多都市でも先人が作られた市民歌を普及させていこうという機運が高まっていることはご存知だと思いますが市民歌がない市町村では市民の知恵やアイデアを生かしてご当地の市民歌を作ろうとしています。市民歌に対するお考えを伺います。またすいません、また健康体操の件ですが市長は今年度も重要施策の中で健康市民の構築を挙げております。留萌健康の駅でも市民の健康意識の向上や主体的な健康づくりを推進しておりますが現在全国各地では競ってご当地体操を考案し人生100年時代に向けて自分の健康は自分で守るという掛け声で健康体操ちょっとすみません健康体操に力を入れてます。健康に体操に対するお答えを伺います。また子どもが作詞した健康サンバを健康ソングとして活用できるのではと考えておりますが市長は過去の健康ソングに対する質問で他都市の状況や効果について研究すると答えられております。その研究経過についても伺います。次大項目2点目として道路整備について伺います。中項目1点目として都市計画道路三原市通りの整備についてです。留萌市は平成27年度に三原市通り事業準備室を設置して事業主体である北海道との窓口として事業に関わる調整や移転対象者への情報提供や相談業務に対応しています。この道路整備事業は北海道が国から都市計画概要事業として平成28年に事業許可を受けて施行期間を平成28年度から34年度までの7年間として公表しています。この三原市通りについて 早ければ平成31年から工事に着手するようですが、これまでの進捗状況をお示しください。また対象地区において用地測量や建物調査などを実施している中で、地権者や沿線住民からの相談や要望に対して北海道と留萌市の情報共有がされているのかを伺います。見晴らし通りの道路整備の必要性や整備の効果、道路の断面構成など都市計画の決定内容については理解しておりますが、平成29年度に一部都市計画の変更があると説明がありました。その進捗状況についてお示しください。なお留萌市地域防災計画において見晴らし通りの避難路指定に関する関係機関との協議の状況についても伺います。また通学路交通安全プログラムが策定されていますが、現状の対応状況についても伺います。2点目、中項目2点目として第4次留萌市道路整備5カ年計画について伺います。留萌市は平成14年度より道路整備5カ年計画を策定し、計画的に道路市道の整備を行っております。現在の道路整備5カ年計画の概要と特徴について路線の線路選定基準なども含めて伺いたいと思います。また道路整備5カ年計画に基づき幹線道路や生活道路が完成いたしますが、その効果についてどのように考えているのかもお示し願いたいと思います。大項目3点目として留萌市の環境行政について伺います。中項目1点目は第2期留萌市環境基本計画の推進と振興管理についてです。今年4月には留萌市の環境施策の最上位計画である第2期環境基本計画がスタートしました。この計画に基づき留萌市の環境政策が着実に推進されているかどうかを定期的に点検することになっておりますので、留萌市環境基本計画の推進体制と振興管理について伺います。なお留萌市が実施する環境関連施策目標の達成状況や進捗状況、振興管理についてはついての役目と役割は留萌市環境施策推進委員会が定期的に点検することになっております。推進委員会の開催状況や点検経過などについてお知らせ願います。なお基本計画には留萌市の環境冊子を毎年発行し、市民への情報共有をすることになってますが、その現状も教えてください。中項目2点目はクールチョイスについて伺います。ご存知のようにクールチョイスとは、温室効果ガスの発生の少ない製品、サービス、行動、クールを選択する運動であり、パリ協定に基づき2030年までに2013年度比 26% の削減効果を上げるとして、国民、事業者、行政のすべてが協力して取り組む行動を推進することであります。留萌市は今年度クールチョイス市長宣言をはじめとして、地球温暖化防止対策と気象に関する講演会、環境落語、エコ体験などの事業に取り組みましたが、費用対効果はどうなっているのでしょうか。また地球温暖化防止対策を継続的な市民運動として今後どのように定着させていくのかを伺います。中項目3点目としてポイ捨て禁止条例と環境宣言についてです。以前研修視察をした広島市はポイ捨て条例禁止条例を制定しておりました。街並みは大変美しく、住民の環境モラルの高さを学んできました。不法投棄やポイ捨てについては昨年の1 意見交換会でも市民の怒りの声を聞いております。留萌市がポイ捨て禁止条例を定めない理由がよく分かりません。この件についても何度も質問しております。これに対する市長答弁は、道の条例を視野に入れて関係団体と連携したパトロールで対応すると答えております。ポイ捨て禁止条例は本当に留萌市には必要ないのでしょうか。その根拠を再度お聞かせ願います。また一般的に環境都市宣言をしている自治体の特徴は、環境基本計画の着実な実践が図られ、連携強化、市民や事業者などの環境行動が積極的で自主的な取り組みが推進されています。環境都市宣言については過去に詳しく宣言内容や趣旨の説明をして、その必要性を伝えております。市長の環境宣言に対するお考えを再度お聞かせ願います。大項目4点目として、教育・子ども施策について伺います。中項目1点目は、教育と子育て環境の充実に対する環境整備についてです。市長は春の市政執行方針で、学校・家庭・地域が連携した教育と子育て環境の充実を挙げました。その取り組みとして、子育て中の親子が交流できる場や地域で支え合う機能の充実を図り、子育て家庭への支援をし、心豊かに子育てができる環境づくりを推進すると述べられました。また教育庁の教育方針でも、今年度を初年度として留萌市教育ビジョンを打ち出しました。留萌市の未来を担う子どもたちが充実感や満足感、人間の持っている生きる力を高める自立型人間の育成を達成しなければなりませんと私は考えております。留萌市として学校・家庭・地域が連携した教育と子育て環境の取り組みと市民の主体的な活動への環境整備について伺います。2点目として、子どもの権利条例についてです。市政施行方針、教育行政施行方針、どれを見ても多くの子ども関連の施策が示されており、このように子どもたちのことを考えている留萌市として、子どもの権利を保障する子ども権利条例がないのか疑問に思っております。年々子どもを取り巻く社会、学校、家庭の状況はよくありません。子どもの誘拐殺人事件やいじめ、虐待、教師による暴力や暴言などで自らの命を絶っている子どもたちがおり、子どもたちの権利と尊厳、そして生きる権利をも奪っております。過去において留萌市でも女子中学生の自殺事件、痛ましい幼児虐待死亡事件が起きております。二度とこのような犠牲者を出さないためにも、子どもの権利条例を早期に制定するべきと思いますが、市長の見解を求めます。最後の質問は、ユネスコスクールと、青少年赤十字奉仕活動でついてであります。前回の質問で教育庁はユネスコ活動について深い理解を示され、地球規模での諸問題に若者が対処できる新しい教育内容でもあると述べられました。ユネスコスクール加盟校の取り組みに対しても、他都市の取り組み状況を把握して調査と研究をするという答弁をいただきました。どのように調査研究が進められたのかお聞かせ願います。またユネスコスクールのテーマである ESD 持続発展教育に関する取り組みについても伺います。次に、豊かな心を育てる教育の場として、同じく前回青少年赤十字活動についても質問しております。その答弁として、学校長校長会との協議をしながら、教職員の負担にならないように総合的な視点に立ち調査研究を行うとのお答えでした。 児童青少年の奉仕活動は人間性を成長させ最も大切な自己開発につながるものと考えます。調査研究の成果と今後の取り組みについてを伺いたいと思います。以上、大変長くなりました。第1回の質問を終わります。高橋市長におかれましては最後の答弁となります。留萌市長として悔いのないご答弁をお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
陳田議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の市政運営についての質問ですが、はじめに第6次留萌市総合計画の諸課題ということについてですが、はじめにまず共同のまちづくりということについてですが、第6次留萌市総合計画の策定にあたり、人口減少や超少子高齢社会の進展が避けられない状況の中で、市民が郷土の海や山などの自然を愛し、また風土、文化に誇りを持ちながら安心して暮らし、次の時代も持続的に発展するまちづくりの実現のためには、共同のまちづくりが肝要であるとしたところでございます。そのため、前期基本計画においては、健康福祉の政策において、思いやりとぬくもりの地域コミュニティの再生と、市民活動や市民参加やボランティア活動の活発化の視点から、共同による地域づくりの基本施策を推進するため、その取り組みとしては、市民活動に対する支援、町内会活動への支援、地域住民の拠点施設としてのコミュニティセンターの整備、そして男女共同参画を進めることとしているところでございます。また、健康福祉以外の政策に基づく取り組みにおいても、地域や民間との共同による取り組みを進めることとしており、留萌市の歴史が育んだ市民が主人公という姿勢を大切にし、市民一人一人が地域の絆を強め、日々の暮らしや町のさまざまな課題の解決に向け、自分のできる役割を主体的に果たすことが重要であると考えており、行政として必要な支援、環境整備等に取り組んでいるところでございます。次に、総合計画の検証方法と市民参加の施策評価に対する研究成果にということについてですが、第6次留萌市総合計画の基本構想では、PDCA サイクルを基本とした総合計画の進行管理を規定しており、総合計画の策定とその実施の中で、総合計画自体や施策の成果を市民目線での検証を行い、検証結果を踏まえて施策の見直しや総合計画自体の見直しを行っていくものとしております。これまでの第5次総合計画においても、総合計画の進行管理の手法として、市民満足度調査の結果などを活用した施策評価や個別の事務事業評価に取り組んできたところでございます。第6次総合計画の検証方法につきましては、平成30年度からの事後評価作業に反映する方法や体制等について現在検討をしているところでございます。具体的には、基本計画で設定した数値目標の達成度評価のほか、各施策単位で市民の意向や社会ニーズ等を把握するための新たなアンケート項目の検討、さらには市民参加型の施策評価方法の在り方についても研究しているところでございますが、 市民参加型の施策評価につきましては、参加市民の選定方法や統一的な評価の視点、対象とする施策内容など整理すべく課題もございますので、他市の先進事例なども参考にしながら今後研究してまいりたいと考えているところでございます。今後につきましては、平成30年度からの新たな検証方法の実施に向けて一定の方向性を確立するとともに、全庁的な周知を図りながら第6次総合計画の進行管理に備えてまいりたいと考えているところでございます。2点目の留萌市の自治基本条例の見直しについてのご質問ですが、自治基本条例の見直しの必要性に関する検討経過ということですが、自治基本条例については自治の基本理念と基本原則を定めているもので、この条例の位置づけとしては自治の基本事項について市民が定める留萌市の最高規範と規定されているところでございます。また留萌市自治基本条例は5年を超えない期間ごとに社会状況の変化やこの条例の推進状況を検証し、その結果に基づいて見直しを行うことと規定されております。自治基本条例の見直しにつきましては、これまでも議員の皆様方からご提案をいただいており、市といたしましても平成23年度と28年度に見直しの必要性について検討しておりますが、その結果、いずれもすでに制定している個別の条例などにおいて補完されているとの判断から、自治基本条例の改正までは至っていないというところでございます。市といたしましては、留萌市における自治の基本理念と基本原則を定める条例として、社会状況の変化やこの条例の進捗状況、推進状況を検証する中で、必要に応じて見直しを進めてまいりたいと考えているところでございます。3点目の総合計画の運用条例と財政規律条例の制定についてのご質問ですが、今後の厳しい財政運営のため一歩進めた財政規律条例制定の必要性ということについてですが、留萌市中期財政計画は健全で持続可能な財政運営に向けた指針とすることを目的に平成27年10月に策定したもので、計画の内容につきましては3つの健全化判断比率の抑制、投資事業における市債発行額の抑制、財政調整基金残高の維持に努めるといった5つの財政規律を設定したほか、財政調整基金、減災基金、公共施設整備基金の積み立て及び取り崩しの考え方や、毎年度向こう5カ年の財政見通しを作成するとともに、その進捗管理として、決算状況に基づき公表することなどを記載しており、平成28年度から平成32年度までの経過期間としているものでございます。現状におきましては、中期財政計画に基づく5つの財政規律などが健全な財政運営を維持していく上で、条例制定と同じような効果があることから、国の財政健全化を目的とした状況の変化や老朽化施設の長寿命化、改築等に対応できるよう、中期財政計画を5年ごとに見直すことにより運用していきたいと考えているところでございます。次に、総合計画運用等に関する条例の必要性についてのご質問ですが、留萌市における総合計画に関わる条例は、現在、自治基本条例のみであり、同条例第15条には、総合計画の策定と政策の体系化について、 同条例第16条には振興管理と評価についてそれぞれ規定しているところであり、策定及び運用などに関する個別の条例については現在のところ持ち合わせていないところでございますが、総合計画の位置づけや体系、計画期間、策定にかかる手続き等については自治基本条例を根拠としながら策定に合わせて議会とも十分協議した上でその運営について決定してきたものと考えているところでございます。総合計画の運用などについても留萌市基本条例の中で取り組めるものと判断しておりますのでご理解いただきたいと思います。4点目の地域財政計画と留萌市立病院の課題ということについてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに医師や看護師の確保対策を講じているかについてですが、医師の確保につきましては地方における医師不足が全国的に切実な課題となっている中、道内外の医区大学への派遣要請や北海道市長会などを通じた要請、緊急臨時的医師派遣制度などの活用により診療応援体制の充実を図っているものでございます。また地域医療教育研究センター開設による医学生実習の環境整備や医師の働きやすい環境づくりとして医師事務作業補助者の資質向上研修を実施し、獲得した技能に合わせた医師事務の代行を進めております。そのほか院内広報誌イモルを大学医局や留萌市立病院 OB に送付するなど情報発信も進めているところでございます。看護師の確保につきましては、看護基準を維持するために現状の看護職員数維持を目途として看護学生に対し就学資金の貸し付けを行っており、看護学校や地元の高校への訪問時に貸し付け制度を周知することで卒業後の採用につながっているところでございます。今後につきましても引き続き医育大学訪問や北海道市長会を通じた派遣要請を続け、看護師につきましても必要数を確保するための取り組みを進め、医師看護師確保につなげてまいりたいと考えております。次に留萌市立病院における今年度上半期の財政運営と病院改革プランの状況、下半期の財政見通しということについてですが、今年度上半期の財政運営状況につきましては、病院事業収益では29億円、病院事業費用では23億5300万円となり、収支差し引きでは5億4700万円のプラスとなっておりますが、これは減価償却費などの決算処理に関する費用を3月末に計上するため、上半期は大幅なプラスとなるものでございます。病院改革プランの進捗状況につきましては、医療の質を向上させるための多職種による地域医療等の取り組みにより、9月末時点で900万円の収益改善が見られているところでございます。また10月からは休床していた病床の廃止と廃止後の活用として、外来化学療法の充実やがんサロンの常設、人工透析室の拡充を実施しており、今後の高齢社会への対応として地域包括ケア病棟開設に向けたプロジェクトを立ち上げ検討を進めているところでございます。下半期の財政見通しにつきましては、患者数で見ますと上半期の状況は入院外来ともに前年を若干下回っておりましたが、10月からは前年を上回っており、収益額で見ましても前年と同程度以上の収益を確保できるものと考えております。今後とも 美容院改革プランを進め、収支均衡を目指してまいりたいと考えております。3点目の財政調整基金、公共施設整備基金、実質公債比率の現状ということについてですが、まず財政調整基金につきましては、平成28年度末で約20億600万円の残高となっており、中期財政計画において目標としている標準財政規模の 20% 以上の残高を維持しておりますが、今年度も約2億1700万円の取り崩しを予定しているほか、今後の財政見通しでは、単年度収支の不足が予想されており、必要に応じて繰り入れを行いながら財政運営を進めたいと考えております。次に公共施設整備基金につきましては、平成28年度末で約10億6000万円の残高となっており、老朽化施設の長寿命化、改築等を考慮すると十分な額とは言えませんが、今後の投資事業に効果的に活用していきたいと考えております。最後に実質公債比率につきましては、平成23年度の 24.0% をピークに徐々に改善し、平成28年度では 16.5% となっており、健全団体の水準を維持しておりますが、道内市町村の中では平成28年度で下位から4番目の比率となっており、他市町村に比べ高い水準となっております。今後におきましては、過去に実施した留萌小学校や消防庁舎の改築事業にかかる公債費の影響で、平成31年度、32年度に一時的に比率が上昇する予定でございますが、その後改善し、平成35年頃には 10% 前後になると予想しているところでございます。4点目の私立病院の今後の経営状況の改善に向けた課題ということについてですが、地域において必要な医療提供体制の確保を図ることが一番の課題であると考えております。地方における医師不足は全国的に切実な課題となっており、改善の兆しはなかなか見えないことや、平成30年度に開始される新専門医制度により、若手の医師や研修医がキャリア形成のため指導体制が整っている、あるいは将来のイメージを描きやすい大学病院や診療科が充実している都市部の総合病院を選択することが予想されるなど、市場に厳しい状況にあると受け止めているところでございます。また常勤医の減少から入院患者の受け入れが厳しくなり、札幌や旭川などの高度医療を担う三次医療機関に頼らざるを得ず、医療圏の入院自給率が低い状況にあると認識しているところでございます。今後につきましても、患者や家族のニーズを踏まえ、地元で満足のいく医療を受けたいという要望にできる限り応えていくため、二次医療圏のセンター美容院としての役割や使命を明確にし、全診療科協力の下で行っている24時間365日の救急体制や、医療圏域内で唯一緊急手術を行える体制、周産期や小児医療など守るべき医療の提供のほか、10月から運用しています地域で不足している人工透析の増床や、高齢社会への対応としての地域包括ケア病棟の導入検討など、引き続き医師をはじめとする医療スタッフの確保、経営改善に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。5点目の地域医療を守る条例制定ということについてですが、 議員からご案内のいわき市地域医療を守り育てる基本条例は、一つに地域医療は市民の健康及び生命を守るかけがえのないものであるため、将来にわたって持続的に確保されなければならない。二つ目に地域医療は市、市民及び医療機関等が一体となり、相互の連携及び協力のもとに守り育たなければならないという基本理念にのっとり、市の役割、市民の役割、医療機関等の役割を掲げ、市が財政支援する具体的な施策として基本的施策を掲げている構成となっております。留萌市では地域医療に対する施策として、看護師等就学資金貸付条例による医療技術者の確保、留萌コホートピアとの連携、札幌医科大学との連携協定に基づく医療人材育成拠点形成事業の実施、旭川医科大学との眼底コホートの共同研究、北海道総合在宅ケア事業団への入会による訪問看護ステーションの設置、医科大学の協力による市民公開講座の開催等を行ってきております。また、市立病院では、ボランティア活動や中高生のインターンシップの受け入れや、闘魂外来の実施等を行っているところであります。このような取り組みにより、市立病院の救急外来の適正な利用にも理解が深まっており、市民の地域医療に対する意識は高まってきているところであります。今後につきましても、これらの取り組みを引き続き実施していくことが重要であり、地域医療を守る条例の制定につきましては、北海道全体の地域医療の状況を見極めながら判断していく必要があると考えているところであります。6点目の市政執行70周年記念事業の検証ということについてですが、市政執行70年記念事業についてですが、留萌市は本年市政執行70年を迎え、町内の各所管において計画する事業や既存事業とのタイアップにより13の事業を進めてきたところであります。数の子の日記念しない PR 事業をはじめとし、アスカ2気候歓迎事業における地域物産展の開催や船内の一般公開、NHK 全国公開番組みんなでどーもくんの公開録画、PMF 招致事業留萌夢未来コンサートの実施など、できる限り事業費を圧縮しつつ、市民の皆様や関係する団体のご協力をいただきながら、市民の皆様が楽しめる事業を展開することができたと認識しているところでございます。開催されたさまざまなイベントなどを通じて、この記念すべき節目の年を市民の皆様と共に祝い、より一体感を深めるとともに、市内外の方々にも留萌市の魅力を発信し、にぎわいの創出や交流人口の増加、さらには地域の活性化につながるものと期待して実施したところでございます。7点目の市民課健康体操健康ソングについてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに留萌市民課について公式な市の歌として制定されたものではないという答弁ということについてですが、留萌市民課は昭和22年の市政執行を記念するにあたり、周年記念行事として作られた記念事業の式典に合わせ発表され、その後、愛の鐘、街頭放送の放送、広報誌、市民検証推進協議会の事業などを通じて、市民へ周知した経過はございますが、留萌市民課は条例等において正式に制定したものではないということを申し上げたものでございます。留萌市民課におきましては、留萌町民の悲願でもあった市政執行が現実となることを記念して、将来の留萌の発展についての願いを込めて、当時の時代背景により作られたものでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 次に私の市民課に対する考え方ということについてですが、留萌市民課は市政執行の機運の高まりにより作られたものであり、その当時の市民の将来への願いでありますとか、戦後からの復興への思いなどの背景がありますことを十分に承知しておりますので、その思いをしっかりと受け継ぎ、今後の留萌のまちづくりにつなげていきたいと思っているところであります。市民課の普及に関しましては、市民の皆様方の自発的な取り組みが必要であると考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。3点目の健康体操に対する考え方ということについてですが、健康増進を目的として、独自の健康体操を作っている市町村はございますが、新たに健康体操を作成する場合には、子どもからお年寄りまで性別を問わず、広く市民が活用できるよう、体への負担などの検証や、出来上がった体操を普及するための指導者の養成も必要となるなど、課題が多く、作成は難しいと考えているところであります。しかしながら、留萌市では、健康体操と同じ目的である市民の健康増進を図るため、健康づくり運動として、小学校で行っているコーディネーショントレーニング事業や、夏場には健康生き生きサポートの協力により、地域においてラジオ体操を実施しているところであります。また、健康の駅で行っている心と体の改善教室での運動指導や、フマネットの普及活動、介護予防運動では、ピンから広場で実施しているピンから体操などの取り組みも市民に浸透してきていると感じているところであります。今後につきましては、これまでの事業や活動を継続するとともに、北海道唯一の健康の駅と連携を図りながら、年代や性別に合った留萌市独自の健康増進の取り組みを進めていくことが重要であると考えております。4点目の健康ソングの研究経過ということについてですが、全国各地で作成されておりますが、体操や踊りと一体的に取り組まれていることが多い状況となっております。また、作成された健康ソングや健康体操を市民に受け入れてもらうためには、行政が活用場面の設定や普及活動を行うだけでなく、それを必要とする市民の熱意がなければ、これからも末永く活用してもらうことへの対策が課題になっているようでございます。留萌市においては、市内のボランティア団体が活動の一つとして、健康サンバを作られているということは認識しているところであります。健康ソング健康体操は一体的なものであることから、健康体操同様に作成及び普及には課題があり、作成は難しいと考えております。今後につきましては、健康体操のご質問でもお答えした通り、これまで行ってきた事業や活動を継続するとともに、北海道唯一の健康の駅と連携を図りながら、留萌市独自の年代や性別に合った健康増進の取り組みを進めていくことが重要であると考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。2つ目の道路整備事業についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに、都市計画道路、見晴らし道路の整備についてでありますが、はじめに事業着手後のこれまでの進捗状況ということについてですが、平成28年に事業主体の北海道が国土交通省より留萌都市計画道路事業として認可を受け、平成28年度より平成34年度までの7年間を事業期間として着手されております。その後、見晴らし通り沿いの沿線住民に対する事業説明会を市内3カ所で開催し、工事の概要や事業期間、そして用地確定測量終了後に用地買収や物件保証に進んでいく手順などを説明し、事業の推進にかかる ご理解とご協力をお願いしてきたところでございます。事業着手後、平成28年度は用地確定測量を開始し、道路の実施設計や各種構造物の設計、地質や地滑り対策のためのボーリング調査などを実施しており、平成29年度では道路区域の一部変更に伴う都市計画変更の手続きや土地・建物所有者に対して用地買収や建物物件保証の個別協議を重ねているところでございます。次に、事業者と留萌市の情報が共有されているのかというご質問ですが、見晴らし通りの事業認可を受け、外流事業として国からの交付金により事業が促進されることとなります。交付金を得るためには、国に対し次年度の事業概要を説明して要望いたしますが、予算要望ヒアリングの際には、事業者とともに留萌市も同席し、過去の協議経過や地域の実情なども説明しながら、事業者の確保に努めているところでございます。また、沿線地権者に対する用地確定測量並びに、建物物件調査による移転保証費の積算も順次進んできており、千鳥町から建物保証交渉も始まっております。個別訪問の際は、北海道の事業担当者に留萌市の担当職員も同行し、説明を重ねており、移転保証後の生活再建に対しての住宅の確保や資金計画など、さまざまな相談にも真摯に対応しているところであります。今後におきましても、事業者と留萌市で見晴らし通り整備にかかる情報の共有を密にして、事業者の確保に努めるとともに、正確な情報を用地及び建物保証者に提供し、沿線地権者のご理解を得ながら事業の促進を図ってまいりたいと考えております。3点目の都市計画変更の進捗状況ということについてですが、昨年度より行っております道路の実施設計や道路を支える地盤のボーリング調査結果などにより、道路区域の一部変更が必要であると判明したところであります。そのため、本年7月より変更となる理由や今後の事業実施予定などについて、住民説明会を市内4カ所で開催し、説明してきたところであります。この都市計画変更は、道路の種別が道道浜中元川線の変更となり、北海道が定める都市計画変更事項ですが、手続きについては留萌市が行うことから、留萌市都市計画審議会に諮り、意見を聞いた上で、北海道都市計画審議会における2回の審議を得て、11月7日にすべて手続きが完了し、公告及び閲覧、縦覧を行ったものでございます。この手続きが完了したことで、来年度以降、変更後の道路用地確定測量や用地買収業務が計画通り進んでいくものと考えております。留萌市といたしましては、今後も事業者と情報共通を密にして、円滑な事業の促進を図ってまいりたいと考えております。4点目の避難路の指定に関する関係機関との協議の状況ということについてですが、道道見晴らし通りにつきましては、整備が進められることで、生活道路だけではなく、中心部を通過する国道231号が冠水などにより使用できなくなったときの代替性や、災害時においても緊急避難のための道路や緊急輸送道路として発揮できるものと効果を期待しているところでございます。留萌市地域防災計画の避難環境の整備に基づき、道路付近、歩道の整備状況、周囲の危険物の状況、冬期間の除雪環境、災害特性などを考慮し、今後北海道とも 協議をしながら避難路として検討してまいりたいと考えております。5点目の留萌市通学路交通安全プログラムについてですが、平成24年に全国各地の通学路において痛ましい事故が相次いだことを背景に、全国で一斉に通学路における緊急合同点検を実施し、またその後における留萌市内の通学路の安全対策を継続的に実施していくための推進母体として、平成28年3月に道路管理者、交通管理者、学校関係者などを構成員とする留萌市通学路安全推進協議会を設置するとともに、通学路の合同点検の実施、対策の検討実施、対策効果の把握とその結果を踏まえた対策の改善、充実や対策箇所の公表などを定めた留萌市通学路交通安全プログラムを策定したところでございます。通学路の安全対策の取り組みといたしましては、平成24年以降の合同点検により16箇所を対策が必要な箇所として判断し、道路改良やカーブミラーの設置、注意喚起看板の設置、学校や交通指導員による指導などの安全対策に取り組んでいるところであり、このうちの6箇所を継続して道路改良の検討を行っていく必要があると判断し、留萌市通学路交通安全プログラムに対策が必要な箇所として記載しているところでございます。私といたしましても、見晴らし通りの整備により、6箇所の対策が必要な箇所のうち、3箇所の対策が完了して、子どもたちが安心して通学できる環境が整うものと大いに期待しているところでございますが、見晴らし通り整備後には、交通の流れが変わることも想定されますので、引き続き注視していかなければならないと考えております。次に第4次留萌市道路整備5カ年計画についてのご質問ですが、はじめに第4次留萌市道路整備5カ年計画の概要とその特徴ということについてですが、計画期間を平成29年度から32年度の5カ年、路線数23路線、延長4384メートル、概算事業費11億円とし、平成29年2月に策定しております。その特徴といたしましては、留萌市では平成14年度以降、3度にわたり道路整備5カ年計画を策定し、計画的に道路整備事業を推進しておりますが、過去において市内道路の舗装化を優先するために実施した路線の再改良による超寿命化を図る事業に加え、将来に向けて持続可能な社会資本整備を実現するため、関連する橋梁超寿命化改修、修繕、超寿命化修繕計画、道路照明修繕計画などの個別施設計画を含めたところでございます。第4次道路整備計画は、更新仕様の平準化と実現可能な計画とし、地域要望に対する対応、担い手の育成確保のためにも、一定の事業量を確保し、効率的、効果的に道路整備事業を推進する計画としております。次に、計画路線選定の基準についてですが、現地調査による老朽化路線の選定を行い、計画路線ごとに評価基準表を作成し、また事業効果項目9項目と事業効率2項目について点数化して評価点を算出し、評価点の高いものから優先度を A、B、C の3ランクに昇華し、 次に総合評価として、危険回避のため緊急性の高い路線であるかなどの5項目からなる視点を考慮し、計画路線23路線を選定しております。また、老朽化路線の顕在化を鑑み、維持管理費の縮減効果に対する評価点を高くしているところであります。なお、各路線の老朽化や破損状況は一様ではなく、急激に劣化進行することや、社会的情勢の変化により、路線の重要度が大きく変化することもあるため、毎年のチェックと関係機関等からの意見、情報収集により、必要に応じ、部分的な見直しを行いながら、事業を推進する計画としているところであります。次に、整備後の事業効果ということについてですが、限られた予算でより効率的な効果的な道路整備を行うために、平成14年度以降、3度にわたり道路整備5カ年計画を策定し、幹線道路とそれに接続する生活道路の整備を行う上で、社会基盤としての適正な道路の評価を行い、優先度の高い施策、事業に振り向け、道路にかかる維持管理費の節減を図り、より効率的、効果的に道路整備事業を推進しているところでございます。道路整備計画に基づき、計画的な道路整備事業を実施することにより、道路施設に起因する利用者被害を防止、車両走行路面の機能回復や、歩行空間の平坦性による安全度の向上、上下水道などの他事業との調整、道路維持管理費の低減などが図られ、幹線道路の整備が計画的に進み、生活道路の補修が適切に行われ、快適な市民生活に寄与していくものと考えております。3点目の留萌市の環境行政についてのご質問にお答えしたいと思います。はじめに第2期留萌市環境基本計画の推進と進行管理ということについてですが、この計画は今年3月に策定し、今年度におきましては、これまで実施してきました環境調査事業などを行うほか、新たな取り組みとしてクールチョイス運動を推進してきたところであります。推進体制につきましては、この計画は環境基本条例に規定していますように、市民、事業者、市がそれぞれの役割を担いながら推進することとしているところであります。市はそれぞれの主体と環境情報の共有化を図り、共通認識により環境に配慮した行動の実践、啓発を進めているところであります。また計画の各目標の施策を総合的かつ計画的に推進するため、留萌市環境施策推進委員会において、市が実施する環境関連施策の調整など、計画の推進と進行管理を行っているところであります。このほか、留萌市環境審議会においては、計画や環境の保全などについて審議していただき、市の施策に反映することとしているところであります。次に、進行管理につきましては、計画に掲げた各施策が着実に実行されているかを定期的に点検や確認を行うため、計画実施点検見直しの PDCA のサイクルの考え方に基づき進行管理を行っているところでありますので、計画初年度である平成29年度は年度終了後に事業検証を行う予定になっております。次に留萌市環境施策推進委員会の開催状況ということについてですが、この委員会は平成20年に環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための庁内組織として設置しております。第2期環境基本計画の作成にあたっては、 2回の委員会を開催し、第1期計画の個別施策の目標達成状況や進捗状況を報告し、今年2月に第2期計画案を取りまとめしたところであります。今後は第2期環境基本計画に掲げた各目標の施策や、市が実施する環境関連施策の調整などについて、平成29年度の検証を行うなど、計画の推進と進行管理を図ってまいりたいと考えております。3点目の冊子、留萌市の環境の作成状況ということについてですが、留萌市の環境は毎年度作成、公表してきましたが、平成25年度版以降、作成されていない状況にあります。記載している仕様につきましては、今年3月に公表した第2期留萌市環境基本計画の中には、平成27年度の数値を記載していますが、環境問題については、地球温暖化対策や国として推進する目標値の新たな考え方などが示されており、これまで継続して発行してきた留萌市の環境についても、内容等を精査し、今後の行動指標に合わせたものにするための検討を行い、作成してまいりたいと考えております。次にクールチョイスということについてですが、はじめにクールチョイス運動の取り組みということについてですが、本年3月に平成38年度までの第2期留萌環境基本計画を公表し、新たな取り組みとしてクールチョイス運動を推進することとしております。4月にはクールチョイスの賛同登録と市長宣言を行い、この後6月に環境省事業であります地方公共団体と連携した二酸化炭素排出削減促進事業に応募し、留萌市全体で地球温暖化に対する意識浸透と二酸化炭素排出削減に貢献できる持続的な市民運動として定着させるための事業を進めているところであります。この事業の内容は3つの事業を予定しており、2回のイベントにつきましては、9月に実施したエコカー・エコドライブ体験会と、11月に実施しました誰もでもできるエコライフ・エコセミナーを北海道などの協力をいただき、多くの市民のご参加をいただき実施したところであります。さらに補助事業としては、平成30年1月までの期間、クールチョイス推進キャンペーンを実施し、運動の意識浸透を図ってまいりたいと考えております。本事業において作成したポスターやのぼりなどの啓発用グッズにつきましては、年度を特定することなく、今後においても活用できるように作成しており、未来の市民により良い環境を維持して引き継ぐために、補助事業終了後においても引き続き地球温暖化防止の運動に取り組んでいきたいと考えており、その期間は終わることのないものであると認識しておりますので、費用対効果としても数値として表現できるものではありませんが、多大な効果をもたらすものであると考えているところであります。次に地球温暖化問題を継続的な市民運動として定着させるということについてですが、クールチョイス運動は市民全体で地球温暖化に対する意識浸透と二酸化炭素排出削減に貢献できる継続的な市民運動として定着させるものであり、国においても2030年度までに 26% の地球温暖化効果ガスの削減に向けた国民運動として進めることとしております。留萌市といたしましても、より良い未来の環境づくりのために、この運動を継続するため、来年度以降もクールチョイス運動について、市内企業、団体へのポスター配布や広報等による啓発、また市内で開催される各種イベントと連携した啓発事業などの検討、さらにはお茶の間トークのテーマとするなど、市民の皆様が 自身のこと、子どもたちのこと、未来の留萌のこととして考えていただけるような運動を継続する中で、市民運動として定着させていただきたい、いきたいと考えているところであります。3点目のポイ捨て禁止条例、環境都市宣言についての質問ですが、まずポイ捨て基本条例の制定ということについてですが、留萌市の環境基本条例、廃棄物の適正処理及び環境美化に関する条例において、環境美化の推進や市民の責務としてごみ散乱防止義務を定めておりますが、不法投棄に対する罰則は定めていないところであります。罰則に関しては、国が定めた廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の14により、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金と規定されており、当市の条例と法律の両者をもって悪質な不法投棄に対しては警察と連携を図り対応することとしていることから、新たな条例の制定を行っていないということでご理解願いたいと思います。留萌市においては今後もポイ捨て不法投棄への抑止効果の向上のため、法律に規定されている罰則規定の内容について、看板の設置や広報誌、町内回覧により市民周知を図り、引き続き不法投棄の防止に努めてまいりたいと思っております。次に環境都市宣言についてでありますが、道内では11市町村で環境宣言が制定されている状況でございます。留萌市においては、留萌市環境基本条例の基本理念として、健全で恵み豊かな環境の確保と将来の世代への継承、市民、事業者及び市の公平な役割分担と相互の連携協力、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の実現、地球環境保全の積極的な推進の4項目を定め、留萌市環境基本計画では、望ましい環境像として、美しいふるさとを未来の世代に引き継ぐために、環境意識の高い市民が集う快適環境都市留萌を掲げております。他の市町で定めております環境都市宣言と同様の内容が表現されているものと考えておりますことから、今後においてもそれぞれの理念や望ましい環境像を市民の皆様へ浸透させるための周知に努めてまいります。4点目の留萌市の教育子ども施策についてでありますが、市政執行方針や教育執行方針においても多くの子ども関連施策が示されており、このように子どもたちのことを考えている留萌市として、子どもの権利を保障する子ども権利を条例を早期に制定すべきとのご質問ですが、世界の多くの児童が貧困、飢餓などの困難な状況に置かれていることを鑑み、世界的な視野から児童の人権の尊重、保護の促進を目指すため、平成元年に国連総会において児童の権利に関する条約が採決されたところでございます。平成6年に国が児童の権利に関する条約を批准したことに伴い、各自治体においても本条約の理念の普及啓発を進めており、全道の都市でも札幌市など6市が子どもの権利に関する条例を制定しているところでございます。条例の早期制定につきましては、児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもたちの生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利などが保障され、健やかに成長できるよう、留萌市子ども・子育て支援事業計画に基づき、子どもの権利に関する啓発を行っているところですので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
教育長。
陳田議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきまして、お答えを申し上げます。 大項目4点目の留萌市の教育子ども施策についての中項目1点目、教育子育ての環境の充実につきましてお答えを申し上げます。ご質問は、学校家庭地域が連携した教育と子育て環境と市民の主体的な活動への環境整備の取り組み状況についてのご質問でございます。はじめに、学校家庭地域が連携した教育環境の取り組みといたしまして、学校ダウンの発行や学校ホームページの開設などによる情報発信、地域参観日や学校公開日の実施による教育活動の地域への公開、学校評議委員会や学校関係者評価委員会による保護者、地域の声を活用した学校運営、地域の教育資源の人材の活用による留萌ならではの教育活動の実施、さらには家庭と連携をしながら家庭学習や家庭での読書習慣の定着を目指した家庭学習の手引きの発行や生活習慣チェックシートの実施など、学校家庭地域が情報を共有し地域の教育力を取り入れた特色ある学校づくりを進めてきたところでございます。次に、子育て環境についてですが、平成27年3月に策定いたしました留萌市子ども子育て支援事業計画に基づく多様な子育て施策を展開し、子ども子育て支援の推進を図ってきたところであり、主な取り組みといたしましては、子育て支援センターを子育て施策の拠点と位置づけ、育児不安などの相談や親子交流の機会を提供するとともに、子どもたちの安全安心な居場所である児童センターや留守家庭児童会と連携し、地域で子育てを応援する体制づくりを進めてきたところでございます。続きまして、中項目4点目、ユネスコスクール青少年赤十字活動の推進についてお答えを申し上げます。最初のご質問のユネスコスクール加盟校に関する取り組みと、ユネスコスクールのテーマである持続可能な開発のための教育 ESD に関する調査研究の成果と留萌市の取り組みについてのご質問にお答えを申し上げます。ユネスコスクールはユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するために、昭和28年に創設され、地域規模の問題に対する国連システムの理解や人権、民主主義の理解と促進、異文化理解や環境教育といったテーマについて質の高い教育を実践する学校であり、平成29年2月時点では北海道内では44校が登録され、9校が申請中であると承知をしているところでございます。ユネスコスクールの調査研究の成果といたしましては、本年3月には北海道教育庁障害学習推進局から平成28年度ユネスコスクール実践事例集の情報提供を受け、道内各地の地域性を生かした多様な活動について把握を行ったところであります。本年1月に開催されました留萌市校長会において、ユネスコスクールに関する情報提供、さらにはユネスコスクールの加盟申請や札幌市で開催されましたESD ユネスコスクール研修会などについて情報提供を行うなど、情報共有に努めてきたところでございます。また本年7月に北海道ユネスコ連絡協議会主催のユネスコ設立に向けた説明会が留萌市内で開催をされ、教育委員会職員が参加をし、ユネスコスクールと ESD に対する認識を深めたところでございます。今後におきましても、小中学校への情報提供と各学校との意見交換により、情報の共有に努めるとともに、他都市の取り組み状況を把握しながら調査研究を進めてまいりたいと考えているところでございます。続きまして、2点目の質問の青少年赤十字活動に関する調査研究の成果についてお答えを申し上げます。本年1月に開催されました留萌市校長会の会議におきまして、青少年赤十字は学校教育の場に組織され、教員が指導者となり、児童生徒とともに赤十字のネットワークや教材知財を活用した国際理解教育、健康安全教育、 体験学習や人材派遣による講演、指導者講習会などの活用を行い、これらの活動時に必要な講師派遣料や資材、教材費などの経費は原則無料で提供されるなど、青少年赤十字活動の紹介を行うとともに、市内各小中学校において取り組みを進めております。特色ある学校づくりにどのような活用ができ、また青少年赤十字が学校内に組織された教員が指導者となることから、新たな教職員の負担増につながらないかなど、総合的な視点に立った上で、校長の責務により適切に判断していただくよう、情報提供を行ったところでございます。平成29年度においては、特色ある学校づくりに青少年赤十字活動を取り入れた学校はございませんが、私といたしましては、平成30年のカリキュラムが編成されていく時期にあたる年明けを見据えて、改めまして市内校長会、留萌市、教頭会において、引き続き青少年赤十字に関する情報提供および有効活用等に呼びかけを行ってまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
11番、陳田議員の質問を終わります。